明治26年は最も多く俳句を作った年で、その数は4000以上にもなった。この年は夏から秋へかけて2ヶ月ばかり奥州の行脚をやったので、旅行中の句だけでも随分たくさんある。しかし前年に実景を俳句にする味を悟った以来、ここに至って乱作の極みに達したようである。実景ならば何でも句になると思ったのは間違いであったのだ。その一例として福島近傍で得た句を挙げてみる。朝霞沼。涼しさのただ水臭き匂いかな。二本松万福寺三区。涼しさや神と仏の隣同士。御仏に尻向けおれば月涼し。寺に寝る身の尊さよ涼しさよ。黒塚二区。越した闇あら涼しや恐ろしや。涼しさや聞けば昔は鬼の家。福島公園三区。見下ろせば月に涼しや4000件。月涼し河津の声の湧き上がる。笛の音の涼しゅうふくるの道かな。忍ぶずりの戸籍二区。涼しさの昔を語れ忍ぶずり。うつぶけに涼し河原の左大臣。飯塚温泉二区。吊り橋に乱れて涼し雨の足。涼しさや滝ほとばしる家の間。これが涼しいという題を結んだ句ばかりである。このほかに題の違う句はもちろんたくさんある。松島だけでも涼しいという句が20〜30句ある。こういうふうに何でもかでも17時に行ってしまえばそれで良いように思っていたのであるから、後から見てはほとんど取るべき句がない。要するにこの年は行脚と他作とのために自分の修行にはなったけれど、別に前年になかった趣味を見出すまでには進歩しなかった。明治27年は小日本という新聞を出して俳句を募集していたためでもあるか、自分自身の進歩はさておき、遠く家の進歩は非常なものであった。この年の変化は元禄朝から天明朝に移りかけたことである。25年頃は猿見野の錆にかぶれておって他を知らなかったのが、だんだんに天明の趣味が入ってきて、前には貧瘠しておった遠霊という趣味を介するようになった。それと同時に有権という趣味をも介するようになって、口調も強い方を好むようになった。もっともここに天明朝というのは武尊朝のことではない。この時はまだ武尊朝を十分に介すことはできなかったので、狂体乱行などを真似ていた方が多いのである。しかし新趣味がわかると一時はそれを乱用するもので、多数の人の進歩とともに自分も多少は進歩したのであろうが、一個人として見ると書くというものは極めて少ない。遠霊な趣味を喜んだために春の句、ことに春風春雨行く秋などというような題を最も多く作った。しかるに一層深く天明朝に入り込んでいる今日より見ると、それが皆平凡であって一二の軽句だも見出し得ないほどである。一例として菜の花の句を挙げてみようか。菜の花や岡崎女郎囚人を呼ぶ。菜の花の少しばかりは見えるかな。 菜の花の古村豊かに見えるかな。村ところところを菜の花見えるかな。家をちこちくれて菜の花はるかなり。菜の花に沿って道あり村いなり。金平の塚を取り巻く菜種かな。菜の花や海を隔てて淡路島。のぼりぼの菜の花の上に見えるかな。菜種咲いて古村近しと見えるかな。こういうふうに大道少尉の句がいくつも並んでいるけれども、これらはまだいくらかいい方であって、これよりひどいのが随分多い。ことにおかしいのは、この十句ばかりの中に、見ゆるかな、という句が五句もある。これは、強い調子にかぶれていった証拠で、見ゆるかな、といえば、句が強くなって、どれでも良い句になるように思っていたのである。それから何でも、勇壮な句は良いという考えから、第の字を入れると、ポン句が名句になるように思っていた。それでその頃の国は、山里や大ホトトギス大月よ、大月を昔の都をあれに蹴り、おそう見られよ、あんは大のみ大じらみ、先に蹴り、からくれないの大ボタン、大登り百万石の城下かな。夜桜や大ぼんぼりの空移り。大桜、ただ一本の盛りかな。大船の真向かいに座る潮干かな。大凧や伽藍の屋根に人の声。引き捨てし、大のこぎりのひながかな。こんぴらに大絵まあげるひながかな。などというのが多い。大の字の乱用と言わざるを得ない。小日本はその年の7月に倒れてしまった。俳句は再び日本に掲載することになった。それで自分はよほど暇になったので、秋の終わりから冬の初めにかけて、毎日のように根岸の郊外を散歩した。その時は、何時でも一冊の手帳と一本の鉛筆とを携えて、L に従って俳句を書きつけた。写生的の妙味は、この時に初めて分かったような心持ちがして、毎日言えるところの10句、20句くらいの絵物は、平凡な句が多いけれども、なんとなく嫌味がなくて、垢抜けたように思って自分ながら嬉しかった。今日から見てもこの見解は間違っていない。この年の春から夏へかけて小日本の市場に流行した極めて妖艶な句は少し嫌味がさしてきたものと見える。この時の郊外写生の句は稲の句や稲子の句が多いのでも同じ道を往復していたことがよくわかる。稲の花、道灌山の日和かな。稲のほや、南に凌雲閣低し。稲刈るや、焼き場の煙立たぬ日に。一段は、刈り残す田のスズメかな。掛け稲の上に短し塔の先。掛け稲や、野菊花咲く道の旗。雨含む上野の森や稲日和。静かさや稲の蓮江の本願寺。掛け稲に稲子を飛びつく夕日かな。よその絶え稲子の映る日和かな。 飛びついて稲子を落とす川塚な。低く飛ぶ、あぜの稲子や日の陰り。刈り株に稲子を追いゆく日かずかな。稲刈りて水に飛び込む稲子かな。我が袖に着て跳ね返る稲子かな。このほかくだらない句はたくさんあるが、要するに春夏ごろに比較して少しサビが出てきたのは時効のゆえでもあるであろう。一冊の手帳、一本の鉛筆、毎日毎日根岸の郊外を歩いて写生の妙を味わおうているのはいかにも愉快らしく見える。自分でも愉快を感じるではなかった。しかしこの際にあたってうつぼつたる不平は常に自分の胸中にわだかまっていて、実は反問の極みにあったのである。ある天気の良い朝、例の通りぶらぶらと三河島までやってきた。右へ曲がって美濃輪へ出るのも嫌だし、左へ曲がって焼き場の前を通るのも陳腐だし、どこへ行くか知らんと三河島を通り抜けて何丁か行くと、少しも人の通らぬ寂しいところへ出た。自分はそのところの道端の草の上にころりと仰向けになって、なんとなく空を眺めていた。格のごときことをするのは将来大好きなのであるが、いつも適当な場所がないので、野生的満足を与える機会が少ないのに困っていたのである。今は良い心持ちになって、寒くもない、暑くもない秋の日に照らされていると、そこらの稲を飛んでいる稲子は、なんと思ったか、自分の膝や胸に上がってきて、飛んだり跳ねたり、つるんだり、勝手な真似をして遊んでいる。近頃、こういう愉快なことはないので、ただ、恍惚としていると、南の方をはるかに、誤報が響いた。出社の時刻に驚かされて、急いで出社する。日清戦争は次第に佳境に入って、時々、愉快なる報知を伝える。胸中の不平はますますうつぼつとしてきて、旅順が落ちた、一回家が破れたなどと聞くたびに、いつも胸の中は火のようになる。しかし自分がにわかに従軍することになって、取るものもとりあえず東京を出発したのは忘れもしない明治28年3月3日のことであった。嬉しさは言うまでもなく、4月10日というに、ようよう宇品を出奔して、錦州あたりを1ヶ月ほどぶらついているうちに、戦は済んでしまう。日本へ帰りがけの船の中で持病が起こって、それから後は全くの病人になってしもうた。明治28年という年は、日本の国が世界に紹介せられた大切な年であると同時に、しかも反対に、自分の一心にとっては、ほとんど生命を奪われたほどの不吉な大切な年である。しかしながら、それほど一心に大切な年であるにかかわらず、俳句の上にはほとんど著しい影響は受けなかったように思う。軍隊に従って毎日梅干しや氷豆腐の類で命をつないだことと、錦州の城壁に登って龍安仮名の景色を見て、戦後の春の美しさに感じたことと、旅順の砲台を見て、要害はこんなものかと思ったことと、その他、幾多の知識と感情とは、永久に世の心に印記せられたことであろうが、それは俳句の上に何らの影響をも及ぼさなかった。7月ごろ、神戸の病院にあって、病の少しく良くなったとき、傍らにいた碧梧堂が、課題の俳句百首ばかりを作ろうというのを聞いて、自分も一日に40題ばかりを作った。その時になんだか少し進歩したかのように思って、自分で嬉しかったのは嘘であろう。2ヶ月ほども全く死んでいた俳句が わずかに蘇ったというまでのことで、この都市は同様の勢力、甚だ振るわなかった。もっとも、秋の末に2、3日、奈良巡りをして、やたらに宅を入ったのは、自分にとっては非常に嬉しかった。明治29年は、足が立たなくなって、ほとんど常病人になった。ため、外へ出ることができず、買い替えに車に乗って出ても、不自由極まったもので、一足二足の歩行すら容易でないので、この秋、所有と目黒に遊んで、不動の山をかろうじて回ってきたのが、自分にとっては最後の大旅行であったくらいなのだ。そういう風で、終始、引きこもって病床についていたから、静かに俳句を研究する機会は、甚だ多かった。けれども、病床の狭い天地で苦しみながら考えるのであるから、自分の句に活動したところはない。また、斬新なというところもない。ただ、前年のままでいくらか句が練れてきたというくらいのことである。ただ、その中にもわずかに自分の記憶に残っているところを言ってみると、武尊の新花摘みの句を痛く感心したのは、この年の一小出来事である。新花摘みというのは、武尊の日記であって、しかも、武尊の死後に出版せられたものであるから、少しも選択のないところ、すなわち、武尊の記事が見えている。それが、武尊と会って話でもするように思われて、非常に愉快を感じると同時に、武尊町の俳句の味が、初めて分かったような心持ちがした。それがどういうものかというと、第一に、新花摘みの句は同じ台で7拍句ぐらい作ってある。しかもそれが同じ日の中に書いてある。思うに武尊は、ある一つの台を得ると、その連想の赴くところを直ちに句にしたので、筆を取るといきなりに書き始めて、7拍句、立ちどころになったというような趣が見える。我々ならば、その中の一句を得ても、珍重すべきほどの句であると思うのに、武尊はそれを七悪句も無造作に作っている。それが我々の驚き、かつ感じたところであって、それを読んで多少、シャリの消息を返したように思った点である。それから、自分も潜みになろうって、ボタン10句などを試みたるをはじめとして、一台10句というものをしきりにやるようになった。他の人もこれになろうって、一台10句ということは、その後、だんだん世間に広がってきたようである。それであるから、武尊町は、この年ぐらいからようやく真似を教えたのであって、その特色が少しは、この年の口調の上に現れているはずであるが、さて、そうかといって、口調を開いてみて、これが武尊町であると言って、人に見せるような句が、一句もないのは恥ずかしい次第である。それから、新花摘みを読んで、第二に感じたことは、日記のことであるから、武尊自身が句を消して直しているところなどがある。あるいは、多少、自慢の意を漏らしている句もある。そういうのを見て感じたのである。どう感じたかというと、武尊が頭を悩ましてしきりに修正などしている句があまり良い句でもない。また、自慢の意を漏らしている句もあまり良い句でもない。我々が最も感心するところの句は多く、一台七悪句中の中にある句で、つまり極めて無造作にできたと思う句なんである。これで見ると、武尊のような老練の大家でも、頭を悩ましてしきりに考えて作ったからといって必ずしも名句を得るわけではない。こう直したらよいと思って骨折って直したことがやっぱり句にもつかぬつまらぬ句であったり、あるいは自慢している句がそれほど良い句でもなかったりするのを見るというと、俳句のどういうものであるかということがほぼ理解せられたのである。まずこんな風で自分の心の底に少しく捕まえどころを得たように思ったくらいが、この年の進歩であった。明治35年、 1月30日、ボーボーラ、筆記し終わる。